はい、K-POP 大学です。いやー、素晴らしい。最高傑作ですね。80s の、最高傑作がですね、先ほどリリースされました。看板曲になるですね、ゲリラの、MV 前作と、楽曲のフルも解禁になったんですけれども、素晴らしい楽曲と MV だと K-POP 大学は思いました。K-POP 大学はですね、実はTwitter とかではずっと発信してたんですけれども、80s に関しては2019年、今から3年前ですよね。3年前から、これはとてつもない、ボーイズグループだなっていうことをお伝えしてきました。で、特に、本当に、今のというかですね、これまでの80s を象徴するというか、彼らの世界観を見事に表したっていうのが、その、ハラハラっていう楽曲であり、その、ハラハラっていう MV、特にですね、パフォーマンスバージョンの MV だったというふうに、K-POP 大学は思っています。で、この3年前のハラハラっていう 80s の楽曲が、何が素晴らしかったかっていうと、もちろん、ハラハラっていう楽曲の意味ですよね。それはもう、Hearts Awaken, Live Alive っていうことにあるように、この、自らの中にある性、で、この性っていうのは、いわゆるその生きる、リブの性でもある、ライフの性でもあるし、その、これからいろんなことを話しますけれども、その、80s の場合においての性っていうのは、その、ライフだけではなくて、セックス、セクシャルな意味、その、性的な意味合いも含めた形の、その、Heart Awakened Rave Alive という楽曲だったんですよね。で、この、その、ハラハラが素晴らしかったか、何が素晴らしかったかっていうと、もう、その、生きることっていうのは、自らの、その、性、リブと、セクシャルな、その性の方ですよね。それが混ざったもの、それが無目的、その方向性が定まらないまま、混乱したまま、カオスのまま突き進むっていうのが、男の子の、いわゆる生き方であり、そのカオス、性と性、いわゆるライフとセクシャルなものっていうののカオスの中で生きる僕たちの生の姿を見てくれって言い切ったんですよね、これ。これすごいですよね。いわゆるそのなんだろうな、オンリーワンオブの楽曲、最近だとですね、オンリーワンオブは非常にそこのところ、いわゆる性と性っていうところを突き詰めていて、今年リリースされた楽曲で、いかにオンリーワンオブの楽曲が、そういう意味ではポップミュージックの金字塔に残る楽曲だって話はずっとしてますけれども、それより本当に、それ前ですよね。かなり前の段階で、80s はこのハラハラという楽曲の中において、高らかに宣言してるんですよね。その、男の子が生きる意味というか、男の子が男の子である意味っていうものは、いわゆる生きるっていうその欲望と、いわゆるセクシャルであるというその性的な欲望と、これがカオス状態になっているっていうのが男の子の意味であるってことを、もうこのか、すいません。あんまりですね、80sをそこまでちゃんと考察したテキストってないので、ちょっと力が入っちゃってて今、むせちゃいましたけど、そのくらい80s のこの3年前の楽曲、この時点で、わ、80s すげえな、というのを K-POP 大学はずっと発信していたところがあります。でですね、こっからはなんて言うんですかね、そっから流れの話になっちゃうところあるんですけど、やっぱりあまりにも土速球、いわゆるその、なんて言うんですかね。あらゆるポップミュージックの素晴らしい、優れたポップミュージックっていうのは、人々が生きる上でのコアな部分をつくんですよね。で、僕も含めてなんですけども、多くの人たちっていうのは、生きる上でのコアをどうやって見ないようにして、例えば、お仕事に行ったりとか、仕事をするっていうことにおいて、コアな部分を見ないようにして、どうやってやり過ごすかっていう形で生きてるはずなんですよ。で、そのポップミュージックがなぜ優れているかっていうと、そうやって、その見ないように過ごしている人たちにも、いや、君の、あなたの生きるコアはここだよねっていうその真実を告げる。 で、その真実を告げるときに、それが音になり、それがメロディーになり、で、K-POP の場合はもう如実なんですけれども、それが、その身体性になり、そのパフォーマンスとかね、コレオグラフィーとかっていうところになるんですけれども、その身体性を持つっていうも非常にセクシャルなところに落とし込める。で、そのポップミュージックにおけるセクシャル性、身体性っていうのは、ずっと K-POP 大学が言ってますけれども、1950年代に生まれたエルヴィス・プレスリーによるロックンロールから始まって、今のも80、それから70年くらい経ってますけれども、そこなんですよね。その僕らが生きる上には2つの意味が必要なんだと。ライフである性ということと、セクシャルであるセックスに関しての自分自らの欲望。その2つの、ライブをどうやって鳴らすかっていうところがポップミュージックの命題なので、それを実は3年前の段階で、80sはやっちゃってるんですよね。ここが本当に K-POP 大学は、わ、すげえグループだなと思ってたんです。でもですね、それはやはりその人が生きる上での真実を突きすぎていて、もう本当に格のところをスポーンとストレートに鳴らしていたので、やはりですね、そういったところにやっぱり、目を向けたくないなっていう、ありのままの生々しい姿っていうところに目を向けたくないなっていう人は多かったと思うんですよね。だからその80sっていうのが、その時点で3年前の段階である種ほぼ完成形の形であったんだけれども、多くの人たちにリーチしなかった。で、こっからですね、ちょっとわかりにくい形になっちゃうって形なんですけど、そういったグループがあった時に、その本国も含めてある方はリーチしないんですけど、でも80sはですね、日本の女の子たちは本当にすごいなというか素晴らしいなと思うんですよね。素晴らしいと思うんですけども、やっぱり日本にはジャニーズっていう本当に世界に先駆けて、もちろんこれもその K-POP 大学はずっと言ってますけれども、そのジャニーさんがですね、男の子の中に潜む性と性っていう二つの、思い、二つのありようっていうことをポップミュージック込めれば、多くの人たちにリーチ、多くの人にリーチ、多くの女の子的神性を持っている人、ジャニーさんのこともあるので、そういう、なんだろうな、ちょっと回りくどい言い方しますけれども、そのいわゆるその男の子の性と性のによるカオスに惹かれる人たちは、めちゃめちゃいるんだっていうのが、その日本においてはジャニーズによっても、1960年代、今から60年前ですよね。で、ジャニーさん自体はそれが、これがある種の正しいポップミュージックのあるようなんだっていうこと、そのさっき言ったようなエルヴィス・プレスリーで確信したんだと思うんですけど、そういう形で日本においてはジャニーズによって、その男の子の中にある性と性のカオスっていうものをどうやってポップミュージックに落とし込むかっていうことが、もう60年にわたって展開されていたので、それに思いっきり沿っているので、 80sが日本で非常に支持されていたっていうのはすごく K-POP 大学がわかるんですよね。で、そういった形で、ある種の、日本で、すごく支持されたっていう形がありつつですね、ようやくですよね。ようやく、もちろん前作から、今の K-POP におけるフィジカルバブルというかですね、フィジカルインフレのすごい形になっていることもあるので、80sもその流れに乗る形で、そのフィジカルですよね、 CD の売り上げがめちゃめちゃ上がってるってことで、注目度は上がってるっていう、その PR の PR 戦略において、 80sは非常にその全世界、日本も含めた全世界における K-POP ボーイズグループにおいては、お金を使ってもいいんだっていう免罪符を得たっていう流れの中で、非常に注目度が上がってるっていう中で、今回のゲリラですよ。いやー、素晴らしいと思いますね。ちょっと懸念、楽曲の世界観っていうのは、僕らは、今ある世界に対してアンチテーゼを、言うものであると。で、僕らはまだ、多くの人たちの賛同を得ていないからゲリラである。 で、ゲリラである僕らが自らの音と言葉とサウンドで世界に対してアンチテーゼをするんだっていう世界観の楽曲で、いや、素晴らしいですよね。で、まあ、めちゃめちゃちょっとここから小声で言うんですけど、これ、まあ、いつ MV が作られたのかっていうところ、ちょっとあるんですけど、今回の MV のビジュアル的なイメージのコアな部分は、もう明らかにこれ1920年代、30年代に生まれた、ロシアで生まれたプロレタリア美術、プロレタリアアートっていうものがあるんですけれども、まあ、そこに乗っ取った完全な作りになってるんですよね。だからそこがですね、まあ非常にバカな人たちからは突っ込まれる非常に危険性があるなと思いつつ、でも、ここで、そんなことになってんのっていうことを思う、エチニーの方もいらっしゃると思うんですけども、そこはちょっと理論武装してください。明らかに、この段階で、ATs が、いわゆるゲリラという楽曲において、で、その世界観において、1920年代、30年代のロシアで生まれた、いわゆるプロレタ美術、プロレタリアアートの、まあ、まさにデザインをそのまま MV に使うっていうことは、明らかに今の世界に対して本当の革命、ゲリラ的なんですよね。ゲリラ的な革命っていうのはこうなんだよってことを言ってるってことなので、これは屈しないでください。もしかしたら表層的に見る人たちには、なんでこのタイミングで、ロシア産のプロレタリアアート的な、イメージを多用してんのってことがいるかもしれないんですけど、僕はですよね、3年前の段階で非常に正しいポップミュージックを鳴らした事務所で、それをちゃんと、肉体性のところであり、世界観であり、体現した ATs は、この段階でこれをやるってことは、ゲリラっていうことの意味、1920年代に生まれたプロレタリアアートっていうことの意味を、今のこの段階で、メッセージとして投げようと思ってるんだと確信してます。だから結構ね、これは、タイトルのゲリラじゃないですけど、まあ、結構これはキワキワなことをやってるなと、K-POP 大学は思ってます。でも、そのキワキワなことをやること、いわゆるそれは、カオスなんですよね。そのいわゆる、正しいかもしれない、間違ってるかもしれないってことを、忖度せずに、自らの思いで突っ切るっていうところの、に、ポップミュージックの正しさがあるわけですよ。そこに、今回、ATs はもう突っ込んでるんですよね。この角度の決めっぷり、ここがすごいなと思ってます。すでにですね、今回のその MV の、今の流れではちょっと YouTube の MV の回転数みたいなこともいろいろ突っ込まれる対象にはあるんですけれども、でもそういう側的なところを外しても、今回の ATs のゲリラは、本当に3年前のハラハラで鳴らされた ATs という男の子たちが、世界に対してどうやってポップミュージックを鳴らすのかっていうことを、本当に、自らの思いの甲を繋いだ素晴らしい傑作だと思いました。多くのですね、ポップミュージック好きの方々、そしてですね、ATs のファンダムの ATs の方々はどう思われたでしょうか。様々なご意見を、SNS 上であるとか、ブログにもコメント欄とかありますので、そこにお寄せいただけたらと思っています。